週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオの時間です。やっと疲れも少しずつほどけてきてですね、本当に大きいイベントが終わった後はいつもこうだというより、今回初めてこんなに潜ってるというか頭が全然働かなくなったのは、あんまり僕にとっては滅多にないですね。イベントが終わって、大きいイベントが6月にね、この先週のラジオでこう少しこう臨場感のような感じでお伝えしてたことなんですけども、それからまた1週間経ってみると、じわじわとこういろいろこう感慨深いものが増えてくるのと同時に、体力的なこう落ち込みみたいなのもなんだか見えてきてですね、なんてやっぱり若くないんだなっていうことをこう実感しながら、その先に向けて準備っていうのはしなきゃいけないっていうふうに思い、最近やっと散歩も始め、またこう三日坊主にならなきゃいいなと思いますけども、少しずつこう鍛錬というものをこう頭に浮かべながら日々を過ごしています。本当に大きかったんだなっていうふうに自分の中でもこう整理がだんだんついてきてて、最近うちの娘がお店を手伝うようになってきたんですけども、その娘からいろいろ上がってくる情報がですね、インターネット上というか、そのブログとか SNS で盛岡コーヒーフェスティバルのことを綴っている方々が結構多くて、出店者の方々なんですね。そのそれぞれのこう見方でいろいろ書いているのを、僕もあんまりじっくりは見なくて、娘から聞いた話程度でこう見聞きしてるだけなんですけども、やっぱり皆さんにとってもいいイベントだったという感じがすごくこう文章から伝わってきててですね、人がどういうふうに言おうがっていうことでやるんだったら、僕らもやっぱりやらなきゃいけないっていうかですね、僕が超勤めてるということで言えば、やり始めたことはやめないっていうのが僕の人生の掟みたいなものがあってですね、本当にどうしようもない時とか、最低1年とかなんかそういうふうに期間を決めてやることが多いんですけども、やめる時ってのがないようにこうやってますね。体力の限界とかね、急な、予期せぬことが起こってっていうのは当然あるとは思うんですけども、やれる以上は本当に這いつくばってでもやるっていうみたいな、もう自分に決めていることをこう皆さんの協力のもとにやっているんですけども、そういう意味では今回の15回っていうのは、結構な岐路なとこでしたね。体力的なもの、気力的なもの、あと実店舗のこととかいろいろなことを考えた上で、こう組織している事務局の皆さんとも話し合いながら、次をどうするかということをこうかなりな岐路でこう話し合った末、あと何回かはちょっとやってみようということになったんですけども、それをこう、なんていうんですか、後押しされるような、その SNS とかブログでの出店者の言葉がこうやると、やっぱりまたやろうかなっていう感じにはなりますね。このイベントを通してよく思うんですけども、正直言いますけど、僕自身は結構たかがコーヒーって持ってるとこがあって、美味しきゃいいと思ってるんですよね。その美味しきゃいいって言うとあれですけども、飲めればいいというふうに思ってまして、ただの黒い液体をこうコーヒーカップに入れてお客様に提供するのが喫茶店のルーティーンだと思ってまして、それがこうすごく美味しければいいなっていうのだって、人の味覚っていうのはやっぱり人それぞれだし、価値観も違うのであれなんですけども、僕なんかはそういう意味では視覚的なものっていうのにあまり興味がなくってですね、コーヒーカップとか大好きなんで、それは視覚に捉えられるかなとは思うんですけども、でもどっちかというと僕は形状なんですよね。コーヒーカップ、デミタスカップをこよなく愛している、こう、本当にもう未だに収集してますけども、その形で、このコーヒーの状況がこういうふうに口の中に広がっていくのはいいなみたいな、なんかそこに考えがこう及んでいってて、 どちらかというと柄とかそんなのあんまり興味ないっていう感じでは、まあでも柄もそういう意味ではコーヒーの色と合わせるという意味で、こう例えば結構黒目が強い色に対して黄色はちょっと本当に強く感じちゃうのでダメとか、なんかそういう感覚があってですね、まあそういう色味も一応視覚的にはあるんですけども、でもやっぱりこうなんかこうカップの形状からこう口に運んでコーヒーを口に入れた時の広がり方みたいなのをずっと気にしながらやってはいるんですけど、まあその程度なんですよね。まあとにかくコーヒーは誰がでも作れるし、なんていうのかな、誰でもこう最近は手にできるしっていう、喫茶店行かなきゃ飲めなかった飲み物ではなくなったので、本当にいろんなとこで飲めるコーヒーなんですけども、でもそこの中でも僕の場合はなんかこう仕事の合間に飲むとかじゃなくて、その生活のリズムの中の一つの時間で飲みてほしいっていうコーヒーを出しているつもりなので、まあそういう意味ではなんて言ったらいいのかな、できればコーヒーが主体になるじゃないけど、このコーヒーからその時間が始まるみたいな感じがいいなと。まあ始め方感じ方は全然人それぞれだと思いますけども、でもやっぱりこのコーヒーがあるからこういう時間を過ごそうみたいな感じがいいなと思って、そこに TPO みたいなのがあって、苦味が強いものがいいとか酸味が強いものがいいとか、なんかそういう風になってくるのかなっていう風に思ってやってる、まあそんな程度のことだったんですけども、でもそうですね、そういうたかがコーヒーっていうところの中でこんだけこういろんな人間たちのコーヒー屋さんのですね、考え方とかその熱意とか何かそういうのがかなりこう凝縮した3日間だったなって思うし、このアフターで終わってからも皆さんがそのそれぞれの土地でなんかこう反省会じゃないですけど、なんかこうミーティングを重ねてるっていう言葉がブログの中にあったりですね、次の会に対してはこうやろうみたいな感じとか、いっぱい反省点があったとか、なんかこうすごくこう前向きな意見が多いことに対してはなんかやっぱり頑張んなきゃダメなのかなっていう風な感じはしますけども、でもやっぱりたかがコーヒーなんですよね。だからそういう意味ではいろんな人たちのコーヒーを楽しんで飲むという、この盛岡の人たち、盛岡にいるということだけども、何かこう幸せな気持ちになっていただければいいなという風な感じのと、僕らもこう自分のやっていることも含めてコーヒーというものがこうなんとなくこう文化的に広がってる感じっていうのがこういいなってやっと思えるようになってきたなっていう15回でした。はい、まあ本当にこういう風に喋れるようになったのも10日ぐらい経ってからですからね。もう本当何も考えたくなかったし、な考えるっていうことよりは何でしょうね、まあやっと振り返れるようになったかな。とにかく自分の今お店のことも含めてですけど、目の前のことを粛々とやりながら体力的な気力的なものをこうそう微調整してって感じが過ごしてたんで、今やっとこうやってこのラジオで喋れるようになったなっていう感じが、戻ってきたなっていう感じがします。でやっとなんですけど、盛岡コーヒーフェスティバルで先行販売ということでやってた夏の夜のブレンド、この季節のブレンドですね、を提供し始めました。まあテイスティングしててもですね、ちょっとファーストは苦かったかな、気合入りすぎた感じがしまして、少し焙煎を深くやってみました。まあいつもそういう感じになっちゃうんですよね。ここで抑えようから一つ先を考えて焼いていて、その微調整してだんだんこう抑え始めるって感じが、作り方っていう感じになっていますから、自分の中でもそういうのが癖ついちゃってるので、とりあえずここら辺までって言って落としていく感じなんですけど、ファーストのやつはまあ1回目はやっぱり少しこう味が強く出てて、まあ折しの結構気候変動じゃないですけど、天候がすごくてこうスコールみたいな雨が降ったりとかといって、すごいこの週ですよね、今週は結構寒かったりで、トレーナーを 着ながら街を歩いてたりするんですけど、まあそれでも昼過ぎになるとだんだん暑くなってってなって、今初めて知ったんですけど梅雨入りみたいですね。まあ例年通りなのかとか、ちょっとそういうのはあまり気にしてなかったんですけども、まあそういうこの雨が降ったりちょっと寒かったりっていう意味では味が強めだったのは良かったのかもしれないし、まあなんとなくの時いつもそういう感じですね。こう自分のコーヒー豆を焙煎する時の自分のやり方っていうのは、あのデジタルを見たりとか温度見たりとか、なんかパソコン見たりとか、そういうこう何かこう変な決まり事の中にやってるんじゃなくて、今こんな気分でこういうことやりたいなっていう自分のこう感覚の方にその意識を重く置くし、まあ時間だけなんですね。ストップウォッチだけしか見てないので、その時間ということに関しても30分ぐらいという設定でしかやってないから、何分にこうしてとか何分頃こんな風にしてなんてことはなく、その豆の香りを嗅ぎながらこう微調整して大体30分で上がるようにみたいな、で自分の感覚と照らし合わせるだけの作業をしているので、そういう意味ではその今回の苦くなったっていう夏の夜はもしかしたらそういうことなのかなと思ってるんで、これからやっぱりこうちゃんと自分がこのブレンドを作った理由というのの中に、まあ何か面白いことやりたいから季節のブレンドという発想で始まったことだったんですけども、そのやっぱり夏ってなんとなく朝とか昼とかって外に出たくないなと思うんですけど、夜になるとなんかこう少しこう空気を吸いに行きたくなるというかですね、そういう時にこう夜空を見上げながらこう、まあ僕若い頃はタバコだったんですけどね、でも今も全く吸わないんであれですが、今はこうコーヒーを外で飲むってことはしないんですけどね、飲んでこう店の外に出てぼーっと見るみたいな感じではあるんですけど、そういうこう生活リズムの変化みたいなの中で夕方、まあ、夕焼けを見ながらから始まってちょっと時間経つと黒くなるっていうか暗くなるのか、暗くなってそれが結構青に近い黒みたいな感じなんですけど、そうするといつかどっかで見た空を思い出したりもするんですよね。あの本当に何度もないですけど、若い頃にヨーロッパに行った時にあっちの夜って青いんですよね、だから黒じゃないっていうことをすごくこうびっくりした記憶がありますね。まあそういう意味でこうなんつか今ゴッホも全国で巡回してますね、大ゴッホ展ってやってましたけど、それの何ですっけ、夜のカフェですか、それを見てても結構青いっていうのはこういうことだったんだなみたいなののイメージで作ったブレンドです。すごく箇所っていうとそんな感じで、大体こうそんなに重い苦味ではなく、そして軽やかな酸味でもなく、その中間の味っていうので選ぶと大体タンザニア、キリマンジャロを少しだけ深くしてっていう感じのイメージでいつもやっています。なんとなくキリマンジャロは深くして焼くと味の香りがこうすごくキューッと統合されていくって感じのイメージでやってるし、まあ冬になれば冬のブレンドっていう感じになりますけど、まずは夏はそんなイメージで作っています。まあどうでしょうね、皆さんに好まれていけばいいなとは思いますが、ネーミングありきなんで、まああとは皆さんのその夏の夜をイメージしてこういうことなのかなって自分のその何ですかコーヒータイムを演出していただければと思います。始まりました。 100g 1300円で各店舗3店舗で販売していますのでよろしくお願いします。そうですね、この放送の頃はもう最終日ぐらいになるのかな、材木町のお店でも今増量フェアっていうのをやっていますので、ぜひ最終日火水木金4日間ですね、まだ今週から始まった増量フェアがありますんで、そちらでもお得にお買い求めできると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうですね、もう6月終わって次のこと前は考えてたんだけども、考えたくないっていうふうに本当に思って11月にまたやるかやんないかみたいなことをずっと考えてましたけども、 まあ、終わってみればできる範囲でやろうかなぐらいな感じで、ちょっと15回もやって今度16回目ってことを考えたら、あまり重くなく、そしてなおかつ皆様のこう期待も少しずつ肩透かしさせながらっていうのかな、長く続くイベントにできればいいなと思ってますので、あまり過度な期待をされずせずに、まあ、それでも楽しみにお待ちしていただければと思います。はい、今週の畑屋ラジオでした。